心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。この配信スタート日が8月の8日なんですけども、はい、8月8日っていろんな記念日あるんですが、その中の一つがこの語呂合わせで88で、はははで笑いの日らしいんですよ。
おお、いいですね。
いいですよね、はい、やっぱり笑うこと大事ですもんね。
本当ですね、
はい、ね。理香先生、最近なんか楽しい出来事があったとか笑ったとかありますか？
いやー、もうやっぱり申し訳ないけど温泉はいいなっていう。
あー、もう今も笑顔になってる。
いや、もうなんかやっぱり温泉ですね。私大学生ぐらいまでは、はい、温泉なんて平温泉ぐらいの気持ちしか本当になくて、もう子供でからですよね。もう温泉がなしにはいられなくなったのですね。
へー、そうなんですか。
うん。ある時魔法のようなことが起きたんですよ。
魔法？
魔法。今考えて魔法でも何でもないんですけどね。
はい。
子供を産んだ後ですね、とにかく肌荒れがひどかったんですよ。カサカサになっちゃって。でも何やってもこう、畑ができるみたいな感じになっちゃってですね。
うん、
でどんなクリーム使ってもダメなんですよ。乾燥がひどくて。で、それでこう、まあ、半ば諦めてたっていうか、もうしょうがないな、ガサガサだけどって感じだったんですけどね。
はい、
ある時、これは原鶴じゃないな、筑後川温泉ってところですけど、入ったらですね、
はい。
入って出たら、別になっちゃったんですよ。
え、そうなんですか？温泉ね。
あんなにね、いろんなことやってもダメだったのに、
ええ、
温泉に入って出ただけでこんなにツルツルになるの嘘だろうっていう、やっぱあるんですよ。
すごいですね、温泉。
いや、もうね、あれ以来ね、なんか温泉マジックでね、完全に目が覚めて、これはただものではないと。
うん、
結局、じゃあ、その同じところに行ったらいつも必ず肌が良くなるのかっていうとね、そんなでもないの。
あ、そうなんですか。
だからね、結構必ず温泉に行くと泉質が、例えば炭水化物泉とか、単純泉とか、放射能泉とかなんかいろいろあるじゃないですか。
はい。
で、たまたまその時私が行った筑後川温泉のところが、放射能泉ってとこだったんですよ。
はい。
ラジウムとかなんかそんなような話なんだと思うんですけど、うん、で、放射能泉がいいのかって思ったら、そうとも限らないっていうかね。
うん、
その辺でまだ私、温泉療法の詳しい、こう、お宅にまだなってないので、
はい、
これからまだ勉強の余地がある段階ではあるんですけれども、
うん、
ただこの前、とっておきのところに行きまして、
おう、
もうそれをなんかもう言いたくて言いたくてしょうがないっていう。
いや、聞きたいです。
はい。まあ、年中私、九州自慢をしてるんですけれども、
はい、
いや、やっぱ別府温泉半端ない。
ああ、有名ですが、私は行ったことがないんです。
もうね、別府温泉来たらびっくりされますよ。だって、うん、熱海の何倍だろう。
うん、
私は東京で生まれ育ったんで、熱海とか箱根とかその辺は、まあ、行く場所だったんですけどね。
はい、
だけど、もう、ちょっとね、もう、いっぱいあるんです。別府の中でも。
いろんな温泉が。
うん、で、別府の中でもいろんな種類の温泉がありますし、で、その中でも、たまたまこの前行ったのは、神奈川温泉っていうところで。
神奈川温泉。
神奈川温泉って有名な温泉街があるんですよ。
はい。
結構古いんですけども、
うん、
で、そこには行ったことがなかったんですよ。
はい。
結構、海の近くの宿を取っちゃったりとか、うん、あるいはもう山の上の方の宿を取ったりとか、うん、いろいろしてきたんですけども、神奈川温泉には、足を踏み入れたことがなかったんですよね。
はい。
で、もう一度はやっぱり別府って言えば神奈川温泉でしょ、みたいなね。
うん、
古いから行きたいな。何が有名かっていうとですね、地獄蒸しってやつが有名なんですよ。
地獄蒸し。え、それはどんなものなんですか？
神奈川温泉にあるお湯ってめちゃくちゃ温度が高いんですよ。
うん。
沸騰してるに近いぐらい。 で、その温泉が、の、こう、煙が、こう、ワンワン出てるようなところに、湯気のあるところにですね、こう、ザルの上に、野菜とか、お肉とかなんかいろいろ乗っけて、置いとくじゃないですか。置いてて、蓋するでしょ？そうすると、蒸し物ができちゃうわけなんです
す
よ。
ごいですね。
すごいでしょ？で、結局だから、調理するというよりは、ただ置いとくだけ。で、またそれが温泉の蒸気で出来上がってるんで、めちゃめちゃ美味しいんですよ。
食べたい。
食べてみたいでしょ？いや、私、それ聞いてはいたけど、行ったことがなくてですね、この前行ったんですよ。もう最高。
それやってみたんですか？
やりました。要は、鹿島とか、湯治って聞いたことありますでしょ？
あ、はい、あります。
多分今、湯治やってる人もいらっしゃるでしょうけど、今にっていうか、まあ、江戸時代にね、農家の方たちが農閑期には、湯治に1週間とか2週間滞在したみたいな。そんな感じの湯治の宿みたいなのが、金温泉あるんですよ。
あ、そうなんですね。
ね、もっと具体的に言うと、柳田さんというところに私行ったんですけども、いわゆる地獄蒸しのための、こう、お野菜とかお肉とかそういうのも、セットで、そこで、お願いできるんですよね。で、初めて行ったんで、わかんないからセットでお願いしたんですよ。で、それを、こう、言われた通りやってって、食べたって話なんですけれども、まあ、面白いし、美味しいし。で、もうわかってらっしゃるような方たちは、もう、道の駅とかそういうところで、こう、新鮮な椎茸とか、ピーマンとか、キャベツとか、まあ、ほうれん草、なんでもいいんですけど、そういう野菜、あと、玉ねぎもいろいろですね。そういうものをこうやって。だから本当もう湯治にそこの地獄蒸しをするんだとしたら、今度行くときには、いろんな種類のディップを持っていこうと思って。
ああ、そっか、野菜につけて食べる。
で、そしたらそれでこう楽しめるでしょ。お塩だけじゃなくて、ごまとかね。あと、普通のポン酢だったりとかもいろいろあるんですけれども。で、それでもうただ蒸しただけ。だから、もうしゃぶしゃぶじゃないけれど、薄いお肉とかってそういう野菜の上に敷いてて、そのままできちゃうわけですよ。で、とにかく別府温泉ってところは別府地獄っていうのがあって、なんか赤地獄とか、なんか白地獄とか、なんかいろいろ名前があるんですけれども、そこをこうプラプラ歩くのもいいかもしれないし、もうこうなったらやっぱり湯治セラピーだなって本当に思ってですね。何が言いたいかというとですね、究極のリセットですよ。
自分自身の。
多分私たち、こう、情報過多ですよね。で、情報過多でよく、デトックスとかって言いますけれども、デトックスもいいんですけれども、もう、メンタルダイエットの時代じゃないかと思うんですよね。
メンタルダイエット？
だって、頭詰まりすぎてるせいで、変なこと考えたり、誤作動を起こしたりしません？
そうですね。
で、だとしたら、一回デトックスしても、またなんか、こう、吸っていくじゃないですか。だったらば、もう、常にダイエットして、心に脂肪がつかないようにするみたいな。
すごい、心に脂肪がつかない。
心のセルライトを取りませんかみた
ああ、取りたい。
いな。ね。だって、そんな邪魔なものがあったって、もうこれだけ新しくいろんなことが進んでいく時代だから、脳もアップデートしないとついていけないんだと思うんですけど、どうですか？
でもまさしくそうですよね。
そしたらもう、ちょっとなんか毒消ししましょうみたいな、そんなレベルではなく、もう、本格的にメンタルダイエットが必要な時代に今なってきてるんじゃないかと思ってですね。メンタルダイエットのためには、湯治セラピーは抜群よっていう。
もう本当、今の別府のところでは、こう温泉に入って体だけじゃなくて、こう体の中に取り入れるものも、ね、そういう温泉効果があるものを、
ですね。
すごく完璧ですね。
でしょ？で、こう、食べ過ぎになるんじゃなくて、自分で自分の必要なものを用意して、まあ、自立してね、それも置いておいて、で、かつ、こう、本当にもう自分でセラピーしようって決めて、それのプロトコール今作ろうと思っててですね。 こういう手順でやるととってもいいですよ、みたいな。で、まだやってないんですけど、当時セラピーをする前段階と、終わった段階みたいなことで、こういうことをする、ああいうことをするみたいなことって、考えられるんですけど、で、そういうのをして、で、かつ、私の場合ですけれども、遠隔で、ズームで例えば30分とか、もうする時間決めて、お話をしたりとかっていうふうにしたら、本当にやれるなと思ってですね。
ああ、そうですね。
あと課題をちゃんと決めてですね。でも、自分の中でもう、リセットしたい、もう終わりにしたいっていうことを明確にして、それはもう全部、音声に捨てていくっていうか。でも、昔から日本人って古代から杜氏やってたっていうことだから、おそらく、杜氏をやってきた遺伝子が中にあるはずじゃないですか。
私たちの中には。
ないね。だとしたら、その杜氏遺伝子を、こう、ちょっとスイッチオンにして、で、こう、大抵温泉地に行くとですね、神社があるんですよ。
ありますね。
祈るんですよ、やっぱり。ね。やっぱりこう、私たち祈りっていうことを忘れてしまいがちだけれども、私たち自身の心にも祈った方がいいし、先祖にも祈った方がいいし、まあいろいろですけどね、今もう少しお盆だと思うんですけれども、だとしたら、いろんな意味で、こう自分をもう、リセットするっていうことと、あと、リセットして空き容量ができた部分で願い事ですね。それも、こう、本当に自分の心の声を聞くような願い事で、自分が生きる意味とは何なのかとか、何のために仕事をするのかとか、自分にとって大事なものは何なのかってことをもう一回自分に問うてですね。で、よし、新しく綺麗になってやっていこうって。なんかそれやったらかなりいい感じじゃないかなと思ったんですけど、どうでしょうかね。
そうですね。例えばこうしたいとかって思うことも、家で思うよりも、そういう神社に行くと、なんかちゃんと言葉にしなきゃって考えることもできるので、あ、いいなって今お話を伺ってて思いましたし、昔から水に流すみたいなこと
そう、水に流
あります
す。
もんね。だから温泉に入るってそういうことなのかなっていうふうにもね、今思いました。
もう心の垢も全部落としてですね。で、それでこの前の今道さんのお話じゃないけれども、全身ですから、多分脳を全部使うことになりますよね。で、ほぐすでしょ？だからそういうふうにしていけば、自律神経のバランスも、まずリセットされるんだと思うんですよ。バランスのいい状態にね。だから、何泊したらいいのかなとかね。まあ、いろいろ考えてるんですけども、さすがに今の時代、湯治セラピーのために2週間別府に滞在しましょうって、ちょっと厳しいんじゃないかと思うんですよ
そう
ね。
ですね。
だけど、3泊か4泊ぐらいならどうにかできないかなとかね。
やっぱりそういうのは一人で行くものなんですかね。
だからそこもね、本気で自分と向き合うんだったら一人で行った方がいいと思うんですよ。実はですね、私がその泊まりしたところはですね、一人で来てらっしゃる女性いらっしゃいましたね。
ああ、そうなんですね。
だからもう先進的な方たちは、自ら、プランを立てて、湯治セラピーを、自己療法やってらっしゃるんだなって思いましたね。こう、なんかそういうとこでこう、煮炊きがあって、もう本当一人静かに、本をご自分でお持ちになってて、だから自分で読む本を決めてらっしゃるような感じで。いいでしょ
そうですね。
う？
じゃあ、理子先生、今、それをいろいろと考えてくださってるってことですね。
で、まずこう、実際に結果出さなきゃいけないと思って、実験とかもいろいろ、自己実験だと相当怪しいなと思うんですけど、自己実験と称して温泉に行っております。
それでもね、理科先生が自分で感じたことっていうのも実際に本当のことになりますもんね。
そうですね。それでこう、ギリシャ時代はですね、ギリシャの人たちは、病院っていうよりも、神殿に行ったんですよ。病気になると。神殿に行ってですね、で、そこでずっと寝泊まりするんですよ。で、なんで寝泊まりしてるかっていうとですね、その人の病が良くなるための夢を見るためにそこに寝泊まりしてるんです。
夢？
で、なんか、神官っていうか、なんか、神主さんっていうか、よくわかんないけど、そういうような人たちがそこにいて、で、昨日の夜、こんな夢を見たんですけど、みたいなことを、こう、神官の人に報告するわけですよ。 で、それでその夢はああだこうだって、まあ夢分析みたいなもんですよね。それやって、なるほど、こうすれば私の病は治るんですね。ありがとうございました、みたいな感じの治療をしてたんですよ。
不思議。
でも私本当にそれで治療できると思うんですよね。
そうなんですね。
だから、湯治に、こう、夢を見るために、自分の問題解決のために湯治に行くんですよ。で、こう、自分のミッションが明確であればあるほど、例えばですけど、A さんと私は結婚していいでしょうかとかね。この会社を続けていいでしょうかとかね。いろいろあるじゃないですか。人生のすごく大事な決断。で、その決断って、誰かに任すことはできなくて、占いに行ったってしょうがない。自分が決めなきゃいけないことじゃないですか。そういう決断があるんだとしたら、自分にとって本当に最適解で、自分の本心に沿ったような決断どうしたらいいかってことで、お悩みの方がいらっしゃったら、私は湯治セラピーかなと思うんですよね。
そうなんですね。
ね、で、それで湯治してる間に何か自分のこう課題に、解決しやすいような、何かヒントになる夢を見させてくれって自分に散々言うんですよ、行く前から。それで、こう、いつもと違う環境にいると私たち脳の違う部分を使うので、そうすると答えが出てくるかもし
そっか。なんか今すぐ温泉行きたくなりました。
れない。でしょ？なんか解決したい問題って絶対ありますよね。で、それでこれをもう、解決の中には答えが欲しい場合もあるかもしれませんけど、これもうおやり、終わりにするってあるじゃないですか。これはもうなし、終わり、みたいな。もう、断ち切ると。もう断ち切るだけだったらめっちゃ簡単だと思いますよね。だって終わりにするんだもん、当時に行って。
そうですね。あれですね、先生のおすすめのその別府温泉、行ってみたいですけども、とりあえず近くのどこかの温泉っていうことでももちろん大丈夫ってこ
もちろんですよね。なんかこう、スーパー銭湯とかね。そういうところで行けるかどうかってところは、いまいち私も情報不足なんですけども、だけど思いが強ければ私何でもできると思うんですよね。だから一番肝心なことは自分が何のために湯治にしてるのか、湯治セラピーの目標を明確にすることってそこじゃないですかね。
そっか、そうですね。しっかりと自分で思いを立てて。
例えば、もうタバコはやめるとか。ね。で、もう湯治終わったらタバコ吸いませんとか。なんかそういうの分かりやすいですよね。
そうですね。理科先生も、ちょっとこれからどんな形で、結果が出てくるか、またこの番組で報告してください。
温泉心理学、メンタルダイエットをですね、目指してですね、ちょっとこう、せっかく湯治とか温泉とか、日本いっぱいあるんで、日本中でこう、まあ、もし聞いていらっしゃる方がいたら、実はここの温泉がこれに良かったって情報とか知りたいですよね。
そうですね、本当にもう北から南までいろんなところにありますからね。
だから、性質もさることながら、どういう主義で入って、どういうふうにしたらいいかっていうプロトコールのところを洗練させていけば、結構割といけるんじゃないかなと思ってます。
それはちょっといろいろと情報楽しみですね。聞いていただきたいですね。
皆さんもぜひ情報よろしくお願いいたします。
そして、理科先生の、こう、いろんなね、今、発信もされていますね。インスタグラム、YouTube。こちらは、この番組の説明欄にありますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいですね。
お願いいたし
あ、そ
ま
っ
す。
か、インスタグラムでダイレクトメールとか送っていただくことは可能なんですか
あ、
ね。
そうですね。なんかそれでいただいたこともありました。例えば、こういうことを知りたいとかっていうご提案もいただいたりしたんで、こういうことをもっと教えてくれとか、まあ、そういうのがあってもいいと思いますし。
そうですね。ぜひリスナーの方々もいろんなね、理科先生の情報をチェックして、おすすめ音声あったら教えてください。
教えてください。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。